媛大学広報番組研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も先週に引き続き、大学院理工学研究科数理物質科学専攻谷口義明教授にご出演いただきます。ご専門の銀河の話からウルトラマンの話まで、広大な宇宙のあれこれについてお話しいただきました。
宇宙は広くて、まあ、どこからお話を伺っていけばいいのか悩んでしまうんですが、はい、よく銀河と言いますけど、私たちが住んでるのは太陽系に住んでいると思っておりますが、
その太陽系っていうのは実は天の川銀河と呼ばれているものの中にあって、はい、天の川銀河には太陽みたいな星がだいたい1000億個から2000億個ぐらい入ってるんです、
はい、
ですから星の大集団として銀河っていうのがあって、太陽系は結構端っこの方に、
中心じゃないんですか、
田舎に住んでるんです。
あら、田舎もんなんですか、
天の川銀河の中心から太陽系までの距離っていうのは2万8000光年もあるんですね、
私にとったら太陽はもう絶対的な存在なんですが、太陽みたいな星がいくつもあるんですか。
たくさんあります。本当に1000億個のオーダーで、
でそれはまた天の川銀河という一つの銀河であって、他にも銀河はいっぱいある。
そうですね、宇宙にはだいたいそういう銀河が1000億個ぐらいあるので、
単位がさっきから大きな単位ですね、本当にもうそれの数から比べると水金地下木と言いますけど、もうそれなんか本当にちびにも入らないぐらいの。
そうですね、本当にたった一個の星っていう感じですねとにかくもう数えきれないぐらい星が宇宙にはあるので。
でも先生、それを銀河単位で研究を進めてらっしゃるんですか。
そうですね、僕はそういう天の川銀河みたいな銀河がどうやって生まれて、どうやってこう100億年以上かけて育ってきたかっていうか、まあ、そういうことを主としてやってるので、まあ、なんか銀河の歴史みたいなものを研究してるわけですね。
私も昔はもう宇宙のことは分からなすぎて、考え出すと怖くなって考えないようにしてたことがあるんですけども、先生やはりその星自体にロマンを。
そうですね、まあ、研究を始める前は、まあ、多少ロマンティックなことも考えられるんですけども、一旦やりだすとこれは本当サイエンスなので、理論に従って研究を進める以外ないので、まあ味気ないもんですが
、そうですか先週もちょっとお話を伺ったんですけども、先生はあの一番遠い星を発見されたギネス記録をついこの間の9月までお持ちになってたそうなんですけれども、遠い星っていうのはどうやって見つけるんですか。
いろいろ方法があるんですけれども、遠方の天体っていうのはちょっとあの理屈は難しいんですけども、やってくるこう電磁波といいますか放射が波長の長い方にこう伸びて観測されるっていうことがあるんですね、ですからその特徴を捉えるような観測をすると見つけることができると。ただし非常に暗いので、スバル望遠鏡をだいたい丸1ヶ月ぐらい使うような観測をしないと見つからない。
ずっと見続けるんですか。
同じ場所を、まあ、CCD カメラですから、長い露出時間をかけてそれを何枚も何枚も撮って後で足し合わせるんです、そうすると暗い天体が見えてくると。
根気のいる仕事ですね。
そうですね、スバル望遠鏡は一晩ランニングコストが1000万円って言われてるので、30晩使うと3億円なんですけど、
まあ、じゃあ本当にもうそのくらいの成果を上げるつもりでないと。
そうですね、ですからある種特別強化プログラムみたいな位置づけじゃないと、スバル望遠鏡1ヶ月使うなんていうのはありえないんですけども、幸い、まあ、スバル望遠鏡の能力を考えるとその128億光年彼方の銀河が見つかると、やりましょうと、っていうことで2002年にまあ観測が始まって、で2003年に観測が終わって実際そういう銀河がたくさん見つかってきたと。
先生、その時にあの見つけられたのが 128.3 億光年彼方の原始銀河ということなんですけど、10個から20個ぐらいはもう見つけられたんですか。
僕らは今のところ20個ぐらい見つけてますね。観測した領域はだいたい満月1個分ぐらいの天域の広さっていうんですけども、あのぐらいの視野をずっと見るわけですね。だやればやるほどもう見つかるんですけども、それを2、300個にするためには丸1年かかるわけですよね。
そうですね、
スバル望遠鏡 いろんな目的のために使われているので、はい、まあ、さすがにそういうわけにはいかないと。
で、今年の9月にその記録をちょっと塗り替えられまして、はいはい、記録奪回に向け、
そうですね。で、観測装置の都合で限界が来てるんで、今度は可視光ではなくて、可視光よりちょっと波長の長い赤外線と呼ばれている波長帯のカメラを使うと。そうするともっと遠いところが見えるんですね。で、多分133億光年とか134億光年ぐらいまで行けるので、
はい、
そういう観測を今、まあ、立案中って言いますか。
133、134って言うと本当にその宇宙が生まれて数億年後ぐらいの、
ね、はい、宇宙の一番星って言い方正しいかどうか分かりませんけども、多分宇宙が誕生してから1億年ぐらいしたら一番最初の星ができるんじゃないかって言われてて、はい、ってことはそれ136億光年ですよね、
はい、
でそれは実は残念ながら宇宙に行かないと観測できないんです。つまり大気圏外に、
はい、
それをやるためには新しいタイプの宇宙望遠鏡が必要で、多分2020年ぐらいにアメリカの NASA が打ち上げ予定なんで、まあ、そうすると多分136億光年まで。
うわーすごい、
いや、もうやることなくなっちゃいます、
やること本当にでも宇宙の始まりまで行っちゃったらいや、そこまで進んでるなんて思いませんでした、うん、もうほんの少しのことしか分かってないと思ったんですけど、宇宙の誕生のところまで、
そうですね、
遡って光を見ること、
ここ10年ぐらいの間にやっぱり全部の波長帯の観測装置がものすごい高性能になってきたんですね、
うん、
ですからそのおかげでここ数年のうちに一気に観測が進んだんですね。だけどもう限界が見えてて、今度は次世代の望遠鏡を作る必要が出てきてるっていうことですね。
天の川銀河の端っこの田舎に住んでる地球人が、よう頑張っておりますね。
いや、僕はそれのご意見は全く正しいと思いますね
この調子でいけば、あのウルトラマンが住んでいた M78 星雲も見えるんじゃないか。
あ、その星雲そのものは見えるんですよ。
え、見えるんですか。
多分双眼鏡があれば見えますね。
あながち M78 って嘘じゃないんだろうなって思ってたんですけど、
その M っていうのはシャルル・メシエさんっていう17世紀ぐらいに活躍したあの彗星を探してた人なんですね、はい、コメット、
はい、
彗星ってこうぼーっとして見えてますよね、ところが夜空をこう望遠鏡で見てるとぼーっとしてる他の天体もあるんですね、
うん、
でそれ星雲って呼ばれてるやつで、はい、例えばオリオン大星雲とか、はい、でどうもそういうのはメシエさんは邪魔だと、彗星を探すときに、
うん、
で間違えないように M の1から番号を振ってったんです、
はい、
でその78番目がたまたま M78 で、なぜこの星雲がウルトラマンのふるさとに選ばれたかどうかは知らないんですけども、
なんかもう話を聞いていますと、もうウルトラマンいるんじゃないかと
まあですからある意味で人類がウルトラマンなんでしょうね。わずかここ2、30年の間に宇宙をかなり理解しているわけで、うん、そもそもアインシュタインさんが相対性理論っていうニュートンの重力量に変わるものを出してからまだ要するに1世紀ぐらいですよね、ですからもう100年の間に宇宙をかなりこう極めるような理論、はい、それからまあ観測ができるようになってきていると、これをウルトラマンと言わずして何というかという感じでしょうね。
今先生が関わっていらっしゃるコスモスプロジェクトというものが本当に国際的にも注目を集めているプロジェクトだと伺っておりますけれども、これはハッブル宇宙望遠鏡の特別強化プログラムで先生正式メンバーでいらっしゃるということなんですが、
そうですね、
世界でも
40人ぐらい、
40人のうちのお一人でいらっしゃるということ、はい、これあの最初で最後のプロジェクトとも呼ばれているそうなんですが、
これはとにかくのハッブル宇宙望遠鏡で採択された史上最大のプログラムなんです、でハッブル宇宙望遠鏡は今下手をすると2、3年のうちに営業を停止する可能性もあるんですけれども、はい、したがって、まあ、ハッブル宇宙望遠鏡の史上最大かつ最後の大規模な観測になるということですね。
これはその世界 の、 あの天文学者たちが集めたデータとかそういったものをこうより集めて、
そうですね、しかもこれはそのハッブル宇宙望遠鏡がまあキーなんですけども、はい、NASA があのグレートオブザバトリーズって呼んでる偉大な天文台だけを使うと、
はい、
ということで40名っていうのは要するにいろんな波長帯で サーベイするのでそれだけの人数が必要であるとということで集められたメンバーなんですね。
この研究成果というのはもう数年後にはまとまるといいますか、
第一期の観測成果が今みんな論文書いてるところで来年出ます、アメリカの天体物理学雑誌ってやつに、
はい、
で取得しているデータがあまりにも膨大なので、うん、やっぱり解析多少時間かかるんで、まあプロジェクトそのものはやっぱりあと数年は続くっていう感じですね。
これやはり銀河のことをもっと深く知ろうという、
そうですね、実は宇宙空間の中で銀河っていうのはまんべんなく存在してるんじゃなくて、集まってるとこには集まっててないとこには全くないっていうちょっと変わった構造空間分布をしてるんですね、
はい、
じゃあどうしてそういうような空間分布をするようになったのかをちゃんと調べましょうと、うん、そのためのプロジェクトなんですね。
もう宇宙という言葉自体がその空間ですとか、その
もうだから全部調べちゃうと全部っても一部なんですけども、今までやった観測の中では最大の成果が出てくると。
宇宙を舞台にして世界の研究者たちと研究を進めていってるっていう実感終わりだと思いますけれども、
みんなハッピーな人たちですよ
もう谷口先生みたいな感じ。
いやいや、まあ僕以上ですけどね
いやもう本当にその谷口先生が今愛媛大学で教えてくださっていてっていう、はい、もう松山がこう宇宙にも直結してるんだなっていうような。
そうですね、もちろんその僕ら外国に行くときには成田とか関西空港に行く必要はあるんですけども、うん、研究をする意味ではインターネットを通じて、はい、まあ、ハッブルまで直結してますから、
はい、
もう松山から移動することなくあっという間に、
そうですね、
データにアクセスできますから。
じゃあ来年以降になるかと思いますけれども、松山愛媛大学から谷口教授の研究がっていうのをまた全世界に向けて発表されていくんだと思いますけれども、
ぜひそうなるように努力いたしますが
もう心待ちに私たちもまた空を見上げていきたいと思いますので、はい、先生今日は楽しいお話どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
愛媛大学広報番組研究室からこんにちは。番組に対するご感想をお待ちしています。メールアドレス idai@rnb.co.jp までお送りください。来週は法文学部人文学科日本アジア文化内田楠雄教授にお話を伺います。お楽しみに。